こんにちは、ゼロトピックです。今回は 10X にソフトウェアエンジニアとして新たにジョインしてくれた岡野さんに来てもらいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡野です。
いや、お久しぶりです。
お久しぶりですね。
合流しましたね。
合流しました。はい、無事合流できました。はい、
そうですね。じゃあ、ちょっと岡野さん、軽く自己紹介お願いできますか。
はい。10X にソフトウェアエンジニア入社しました、岡野忍と申します。簡単な自己紹介としては、経歴としては、普通に高校生を卒業して1年間、まあ、IT 系の勉強をして、普通の中小企業のソフトウェアに入って、まあ、その後、Android の経験を結構積んでから、当初、まだ50人ぐらいですね、メルカリに入社して、日本と、US のプロダクトをやって、その後、創造っていう、こう、会社の方の新規事業に移って、その時ちょうどあってっていうサービスをしたんですけど、まあ、その当時、石川さんとか、山本さんとかと一緒にお仕事をして、まあ、その後、カウルというプロダクトにまた移って、で、その後、またカウルが、まあ、クローズするってことになって、メルカリにちょっと戻って、で、上場するタイミングで、まあ、メルカリを辞めまして、で、ノートという会社に、まあ、その頃、ピースオブケークっていう会社だったんですけど、まあ、ノートに行って、うん、まあ、アンドレエンジニアとか、まあ、業務の自動化とか、もろもろいろいろやってから、まあ、10X に来ましたという経緯でございます。はい、よろしくお願いします。はい、
というわけで僕と石川さんと、
はい、
多分ね、長さで見ると一番多分知り合い歴が長い可能性がありますね。
そうかもしれないですね。実際に結構石川さんともかなり、まあ、1年ちょっとぐらい仕事をしていたんで。
そうですよね、はい、僕は想像にいた期間はものすごい短いですけど俺なんか岡野さんと仕事してた記憶があるんだよな。
なんか検索周りで多分ちょうど一緒にちょっとやってた気がします。一緒に。
確かに。
はい、
岡野さんについて当時の印象に残ってるのは、なんかもともと QA に対してものすごい岡野さんリスペクトを持たれていて、なんか仕様の蓋然性とか、あとちゃんと動くものを作るみたいなところへの、なんかこだわりと、あとそういう QA へのリスペクトみたいなのをすごい持っていて、うん、で、僕も同じ思いがあったんで、うん、めっちゃいいなって思って仕事してた記憶があります。
ああ、そうですね。まあ、やっぱなんか、うん、うん、結構ちゃんと動くものというか、うん、まあ、普通に仕様としても合ってるし、まあ、そのユーザーの手触り感とか、まあ、そういうとこも大事ですし、まあ、そこをなんか、うん、例えば、まあ、全体の開発のスケジュール感とかも合わせて、まあ、全体として整えていくみたいなのは、やっぱ、開発として、やっぱ、結構大きく意識してた時はありましたね。はい。
うん、うん。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこう、前職から、10X へ移ってきた経緯というか、うん、こう、なんで 10X を選んでもらったか、みたいなところ。はい。話していただけますか。
はい、そうですね、まあ、ちょうど、前職のノートっていう会社にいた時に、まあ、子供が途中で生まれて、で、まあ、育休を結局7ヶ月間、取らせていただいて、まあ、その後ちょっと復帰してたんですけども、まあ、実際その育休に入るちょうど前ぐらいに 10X がステイラーっていうプロダクトをまあ発表して、で、まあ、1ヶ月間ぐらいそこをちょっと置いてみて、で、改めてステイラーを見た時に、まあ、やっぱこのプロダクトってなんかすごいなんかこうインパクトあるなと思って感じて、うん、まあ、そこのタイミングでちょっと山本さんに、まあ、興味がありますって形で言って、まあ、ただ育休があるんで、まあ、その期間はちょっと、まあ、育児に専念するんで、まあ、その間は結構いろいろコミュニケーション取りながらやっていきましょうみたいな感じで言っておいて、まあ、実際にやっぱその育児をやっていて、なんか買い物とかそういうなんかこう生活に関わる大きいペインっていうのがやっぱすごいいろいろ出てきて、やっぱその中でやっぱ買い物をなんかこう自分で行ってやるっていうのがすごい大変っていうことに気づいて、で、やっぱネットスーパーとかそういうものがやっぱなんか将来的にあるべきだなと思ったんで、やっぱそこでじゃあステイラー改めてやっぱ一緒のプロダクトで開発やってみたいっていうのがやっぱ転職に決めた、うん、まあ大きな理由ですね。はい。
なるほど。僕が起業した理由とほとんど同じですね。
そうですね。なんか最終的に似てますね。はい。
僕もね、育休中に、いや、家事と買い物クソ大変だなって食べり作ってますから、ほとんど同じですね。
はい。
あと、岡野さんは、その連絡くれた後の、その、なんだ、育休の期間中も、そのステーラーのバグとか見つけて、ツイッターで、はい、教えてもらってくれてましたよね。
あ、そうですね。なんか、うん、僕実際問題こうステーラーに出ている例えば伊藤岡さんだとか、うん、ライフさんとかっていうの、うん、利用の地域に入っていないんですけども、うん、まあ、なんかたまに開いてみて、あ、なんかまた使えるようになってんじゃないかなみたいなこう期待値をこう見ながら、まあその中でこう見つけた不具合とかっていうのを、まあ、ちょっと、まあ、知り合いだったので、まあ、いろいろこう、うん、ツイッターで連絡させていただけたみたいなのがありましたね。
いや、外部に QA の人がいるみたいな感じで。なると、あと、そういうの見つけるのってこう、さすがだなと思って。僕もなんか会社の中に行って、今そんなにそのプロセスに入ってないからないですけど、うん、こうリリース前一通り全部チェックすると、大体僕しか踏まないバグとかいっぱい出てくるんですよ。
うん。
なぜか知らないけど、バグを踏むみたいな。
ありますね。はい。
ありますよね。
うん。
それは貴重だなと思ってます。
はい。
やっぱ 10X にはそのネットスーパーを当たり前にしたいみたいなところの期待値で来ていただいたみたいなとこは、
うん、まあそうですね、まあ、まずネットスーパーっていう授業やっていたんで、まあ、それをやっぱなんだでしょう、うん、なんかこう未来の当たり前にしたいというか、うん、まあ、やっぱそのなんか自分が作るものの中にもやっぱりそういうなんか未来の当たり前というか、やっぱ自分子供できたんで、なんかそういう世代にやっぱなんか新しいなんかこう新たなこう当たり前みたいなのをやっぱ残したいみたいなのもやっぱあって、まあそういうところが大きかったかなとは思いますね。なんでそれが例えばネットスーパーじゃなかったとしても、やっぱ近しいものをやっぱ 10X であればなんかやっぱ必ずやっていけるっていう自信もあったので、やっぱそういうところで決めたっていうのはありますね。
そうですね。このネットスーパーとか仮にうまくいかなかったら、まあもうそれならそれでしょうがねっつって、全然別の新しいインフラになりそうなネタを探してくるとは思いますね。
うん。
あとそのもともと多分岡野さんに 10X どうみたいな話しかけたのってステイラーより全然前じゃないですか、はい、
全然前ですね。
タビリやってた時じゃないですか。
はい。
でその時はやっぱ興味がないって言って、うん、まあ、創作とかそういう方に興味があるっていうの で、はい、でそれでメルカリ辞めてノートに行かれて、うん、だけど育休のタイミングで結構マインドセットとかいろんなものがこう、うん、岡野さんの中で変わったみたいな部分もありますか。うん、
まあ、そうですね。やっぱりその当時まだノートにいた頃って、まあそのまあ、結婚もしていなかったし、まあ、子供もいなかったので、うん、やっぱこう自分の趣味とか興味があるものとして、うん、まあ、やっぱエンタメとか、あとは本が好きだったので、その文章が近いようなノートっていうサービスを選んだんですけども、やっぱその実際にその働いていく中でこう、まあ、生活のリズムとかも、まあ、自分のこう私生活のこともいろいろ変わってきて、でやっぱその何でしょう、こうプロダクトに使う比重、なんかこう実際に自分が作ってるプロダクトを使う時間であったりとか、まあ、その思い入れだったりとか、まあ、そういうところが大きく変わってきて、やっぱなんかより子供ができるとこうなんか生活に密着したプロダクトであったりとか、まあ、そういうところのペインっていうのは大きくなったので、やっぱそういうところに目がいって、やっぱ別のプロダクトでもう一度なんか自分が本当にコミットできそうなものないかなっていうので、やっぱ探し始めたっていうのはありますね。
いやー、結婚と出産に本当感謝します。それで岡野さんが来てくれるきっかけになった
の。確かにそうですね。うん、それがなかったら、まだ未だにやっぱノートで、やっぱ頑張っていたっていう可能性はありますね。
うん、そうっすよね。
はい。
そんな可能性を感じてるんで、いやー、生活変わってくれてよかったなと思って。はい、ありがとうございます。じゃあ、10X 入社後、今は、まあ、今はというか、ここまでとこれからどんなことを担当されてますか？
そうですね。まあ、入社してからは、基本的にソフトウェアエンジニアの方って、まあ、今で言うと、そのいろんなパートナーさんの、立ち上げだったりとか、まあ、改善だったりとかっていうところにアサインされてはいるんですけど、僕はちょっと、それとは別で、まあ、ステイラー共通っていう形で、まあ、どのネットスーパーの、例えばフレスタさんとか、イトヨカさんとか、まあ、全てのところに関わる、大きい機能の改善っていうのを、ここ1ヶ月ぐらい入社して、まあ、なんとか今週作り上げて、うん、まあ、なんかやっと実習リリースできるかなみたいな状態までやったのが今で、で、今日からちょうど、別の今、新しい、まあ、立ち上げではないんですけど、大きい案件を担当しているチームのタスクを、今日からやっていくような形ですね。で、あとはソフトウェアエンジン、そうですね。なんで、まあ、それで、アプリとサーバーサイド、まあ、両方とも、やっていくという形でやってます、今は。
うんうん。なんか、来週リリースされる、まあ、タブ、はい、下タブが変わるみたいな、でかいやつですよね。はい。
そうですね。結構大きかったですね。はい。
ね。あんなでかいのが入社してすぐ任されて、1ヶ月でリリースされるんだ、みたいなところがありますね。
そうですね、うん。はい。でもなんかそこはなんかこう、石川さんと話して何やるっつって、こう、じゃあこれやりますかみたいな感じで、こう、ボンって投げられて、あ、なんかこの感じあったな、みたいな。こう、懐かしいみたいな感じでやってましたね。
確かに。うち結構一周のサイズでかい状態で降ってきますからね。
そうですね。はい。うん、
なんか、それでもこう安心して任せられるみたいなのは、まあ、正直入社前からは知ってたので、何の不安もなく、入ってこられたなっていう 感じがします、ね。
ああ、いや、そう言っていただけるとありがたいですね。はい。
はい。まあ、あと、そうだな。で、それを経て今、ちょうど今日からかな。大きいプロジェクトにアサインされたっていう話でしたけど、はい、まあ、でも結局、うちにとっては礎を作ってて、まあ今、うん、たまたま1社目のパート9にリリースするような機能ばかりだけど、うん、ほとんど全部ステーラー共通になるから、
はい。
結局すごいレバレッジがかかるところに、今、会社のリソース向いてて、うん、岡野さんもそこに入ってってもらってるんで、うん、それ自体は開発の優先順位付けとしてはめっちゃいい形で進んでるかなっていうふ
う
に、僕的には見てましたね。
うん、ああ、よかったです、うん。はい。
あとなんかツイッター見てて、岡野さんこう、ダート仕事で書けるの幸せみたいなことを言ってたんですけど、それはこう、本意というか、真意的にはどういう意味合いがあるんですか？
あ、そうですね。これは結構まあ深い話になるんですけど、まあ、はい、そもそもダートっていう言語がこうどういう経緯で生まれたかっていうと、まあもともとその当時2011年とか12年かな、それぐらい前遡るんですけど、そもそもJavaScript を置き換える言語として、そのウェブのブラウザの中で動く言語として、まあ Google がダートっていうのを提唱して、まあ、これを JavaScript で置き換えようって感じで、まあ、やっていたんですけど、まあ、当時それは結構結局うまくいかなくて、
うん、
でなんかポシャってこう、じゃあ DART ってここどれかどうやって使われるんだろうという経緯をたどってって、まあ、Flutter っていうそのモバイルのフレームワークが、うん、まあ、人気が出て、でそれと同時に DART が使われるようになってきてっていう形で、でまあ、そもそも DART になんでこう興味を持ったかっていうと、やっぱその当時 JavaScript っていうのを僕がすごい書きづらかったっていうのをもうもろに体験していて、でその DART っていう言語って当時すごいその僕がやっていたその Java っていう言語に、まあ、結構言語仕様が近くて書きやすくて、うん、その当時 JavaScript には本当になかったその型とか、プログラミングのこうクラスの型とかっていう概念も出てきてみたいな感じで、まあ、これがやっぱ完璧にこう言語としてあるべき姿だなっていうのを思って、まあ、すごく興味があって当時、うん、追っかけていたんですけど、まあ、その当時、まあ、数年経ってみて実際にこう Google がやっぱこれウェブの言語としては使えないわみたいな感じで諦めてああマジかってなったんですけど、まあ、ここ数年フラッターともにこう蘇ってきて、やっぱこう過去好きだった言語がもう一度こうなんかこう仕事でできるチャンスっていうのはすごいなんか僕的には嬉しいなと思って、まあなんかこれを今ずっとやっているので、こう幸せをかみしめながらこう書いているって感じです。
それめっちゃいいストーリーですね。じゃあ出会いはその2011年の9年前とか10年前なんですか？
そうですね、もうダートが当時出たっていう時にもう僕は これはもう来るぞと思って、うん、当時すごい勉強してたんですけど、
うんうん、
まあその当時はダメでしたね。
そうなんだ。いや JavaScript を置き換えるための言語だっていうその出自全然知らなかったっすね。
そうですね、そこから一応モチベーションっていうのはスタートしてるみたいですね、 DART っていう。
なるほど。僕がね唯一頑張って書ける言語がガスを書くために覚えた JavaScript だったんで、
はい。
そっか、あれはあんな書きづらい言語なのかとかはまあ後で知ったんですけど。
まあそうですね、まあ人によると思うんですけど、僕は当時やっぱ書きづらかったっていうのはありましたね、うん、
うんうん。まあみんなそう言うからみんなそう思ってんじゃないかな。
みんなそう言うんだ。
みんなそう言いますね。はい。じゃあまあこう今プロジェクト入ってもらったりとかしてて、こう個人的にこ こういうものを開発したいなとか、はい、こういう技術にチャレンジしたいなみたいな部分ってありますか？
うん、そうですね、まあ、こういうものを開発したいなっていうので一個、まあ、ちょっと大きい話にはなるんですけども、うん、僕の住んでる地域だとまだこうネットスーパーっていうアプリが効く、まあ、別にうちの 10X でリリースしてるもの以外でもまだ使えない地域なので、
うん、
やっぱその 10X をやっていく中で自分の地域でも使えるそのネットスーパーみたいなのの、うん、まあ、プロジェクトだったりとかにやっぱ最終的には携わりたいなとか、そういうのができればいいなっていうのがやっぱ大きいこうプロダクト的な、ところで、まあ、あと技術的なところで言うと、やっぱそのフラッターであったりとかダートであったりっていう、そのやっぱ結構なんだろう、自分が興味あったけど結構業務としてやるには遠かったんですけど、まあ、今やっぱ近づいているので、うん、やっぱそういうところのコミットメントであったりとか、まあできるんであればそういうなんかコミュニティ、その技術コミュニティであったりとか、うんうん、やっぱその業務を通してやっぱコミュニティに還元するとかっていうのはすごく大事なことだと思っているので、やっぱそういうとこもできたらいいなっていうのはやっぱ思ってますね。はい。
いや確かに、なんか DART とかフラッターの領域で言うとここまで結構大きいサイズのプロダクト で、
うん、
でまあ、割とね社会インフラ的な要素があるプロダクトの中で、うん、 で、しかもまあ、ウェブみたいなチャレンジもして使ってるのって、結構うち先端のエッジを広げてるところがありますもんね。
うん、
それはぜひ、コミュニティ通じて還元したいとか、ね、まあそういうところでのプレゼンスを上げることが、うん、まあ、ひいては 10X の魅力を上げていくことの大きい活動になっていくと思うんで、ね、ぜひ、得意だと思うし、やってもらいたいなとかあります。会社としてバックアップしたいですね。
うんうん、やっぱその技術コミュニティが広がることによってやっぱ使う人も、うん、まあ、スキルセットが広がる人もいるので、まあ、そうやって広がっていくとやっぱ採用うちらが採用できる人たちもどんどん増えていったりもするので、うん、やっぱそういうところで還元していきたいなと思います ね。
いや本当になんかメルカリとかも見てて結局メルカリが使ってる言語なりとかフレームワークみたいなものが、
うん、
そのコミュニティを通じて、まあ、市場に使う人が増えていってそうすると採用のプールが広がってっていうのと、うん、事業の成長と、なんかいろんなものがこうエコシステムとしてリンクしますもんね。
うん、いや、そうですね。やっぱそこはなんかメルカリにいたからこそ、うん、やっぱそういうのが、まあ、最終的にこう長期に見て大事なんだなっていうのは、こう肌感として実感しているので、やっぱそういうところを、まあ、10X でも、やっぱ事業一緒にやりながら、まあ長期的にやっていきたいなとは思ってますね。
うん、そうっすね。いや、やっていきましょう。
はい。
じゃあ次が、こう 10X のバリューズ。がまあ3つあると思うんですけど、うん、こうなんかこれ普段仕事しててとかで発揮されてるなみたいに感じることってあったりしますか？
ああ、そうですね。やっぱ一個すごく感じるのは、そのまあ逆算みたいなところで、やっぱその入ってきてすぐで、まあやっぱいろんな分からないこともあるので、なんかこう気になったところをごだごだごだごだこうつぶやいて、うん、なんかここってこうあるべきなのかなとか、これどうしてこうなのかなみたいなとこを言ったときに、やっぱそのじゃあここはこうなっていますみたいな理由、そのただ単に結論だけじゃなくて、うん、まあそこのこうじゃあこうなっている背景であったりとかで、あとはその将来的にこうなるから、あのここはこうなっていますとか、あのこういうことはしていませんとかっていう、うんね、そのなんかまあ将来のところを見てなんか逆算的に考えてやっぱやっているっていうところは、なんかやっぱすごいなんかなんだろう、すごいなと単純にこう感じるところですね。なんかやっぱ僕自身はそういう逆算的な思考ってなんかあまりこう得意じゃないなとは思っていたので、やっぱそういうところをなんかあの環境として肌で実感すると、やっぱこうなんか自分にはないものがいっぱいここにあるなっていう感じを、
うんうん、
あのなんかそういうところがあるんで、そこはやっぱ大きいバリューとしてこう感じるところでありますね。
ああ、なるほど。でもなんかこう逆算みたいなものって、こう将来の絵を誰かすごいめちゃくちゃビジョンがある人がバーンって思い描くっていうよりは、結構その、なんだろう、経験とか、あと市場と対話したりとか、作ってるものと対話したり、お客様と対話を通じて、フィードバックがめちゃくちゃかかって、理想がこうだなって決まってきてる部分があると思うんですよ。そういうのって暗黙知化しやすいと思うんで、本当に新しく入ってきた人って疑問に思ったこと全部言ってほしいなっていうのが、まあ思いとしてあるんですよね。
うん、
あの、まあ、あるいは疑問になる前にそれを伝えられる環境を用意したいなって思っていて、うん、なんかやっぱ岡野さん上手いなって思うのは、気になったことをちゃんと口に出すみたいな。なんかあれってこうみんなに、あ、岡野さんが聞いてることに対する回答がついて、あ、なるほどそういうことかってのたまるし、うん、それって一度誰かが聞いたことって、誰かがすぐストックのドキュメントにするじゃないですか。
うん、
みたいな感じで、10X の中で知らないことを減らしていく行為にすごく貢献してくれてると思っていて、
うん、
なんか引き続きやってってほしいなっていうふうに思いましたね。
あ、そうですね。なんかやっぱそこは逆になんかこう遠慮しない方がいいのかなとすごい思っているので、うん、やっぱ疑問になったことはなんかどこでもスラックでもいいんで、なんかぼちぼち書いておいて、うん、まあ、誰かがレスくれれば、まあ、それでよかったよかったって感じだし、まあ何もレスがなければなんか知ってそうな人に無理やり聞いてみたりとか、まあそれでこうじゃあそれってドキュメントにあるんですかねってなった時になければ、うん、あ、じゃあ僕書けますよみたいな感じでまとめていったりとか、まあ、そういうことでどんどんこうなんだろう、背景であったりとかっていうのをナレッジがどんどん溜まっていって、まあ新しい人がさらにこうなんだろう、立ち上げありやすいような環境になっていくと思うんで、やっぱそこはなんかこう遠慮なく僕はやっていきたいなと思ってますね。
なんかその辺も含めてうちっぽいというか、めちゃくちゃナチュラルに 10X っぽいですよね。
そうなんですかね。よかったです、うん、そう言ってもらえると
10X っぽいですなんか、はい、違和感がないというか、もう5年ぐらい一緒に仕事してる感じがしますね。はい、ありがとうございます。あとは、この際だから逆に今僕に聞いておきたいこととか何かありますか？
ああ、そうですね、ゆるい質問でもいいですか？
もちろん。
あの、山本さんってスーパーの中でどこの売り場が好きですか？
肉、魚。
ああ、なるほど。いや、僕も肉なんですよね。
うんうん、
いや
そうなんか、なんで肉が好きなんですか？
いや、なんか、いろいろあるじゃないですか、種類、いろんな種類が、うんうん。いろんな種類の肉があるっていうのがまず一つと、うん、あとはなんかこう、種類が同じものでも、なんかこう、グラムでどれが安いとか、どれが高いとか、はいはい、あとはなんか、そうであったとしても、なんかこっちの方が良さそうだなみたいなのとか、なんかそういうのをこう見聞きというか、なんか見るのが結構好きで、なんで結構お肉コーナーをずっとその眺めて、いや、これ今日どれ買おうかなみたいな、いや、これ一番安いけど、いや、でもこれかなみたいな、こう考える時間が、まあなんだかんだこう好きなんで、やっぱそこで僕はお肉売り場が好きっていうのがありますね。
普通に楽しいっすよね、SKU として。例えばなんか、豚足が売ってるとか。
はい、はい、はい。
あとは海鮮の売り場だと丸魚がちゃんと売ってるとか、
うんうん、
でその種類が豊富とかって、結構普通に見てて楽しい、消費者として、うん、この食材ってどうやって使うんだろうみたいな、あとこれさばけそう、楽しそうみたいな、
うん、
なんかそういう楽しみもあるし、あとはこう業務者側目線で言うと、僕日本中のスーパー本当に行きまくってるんですよね、出張とか含めて、
うん、
であと後ろ側も知ってるんで、その肉の売り場の、まあ、ある部分を見ると、そのスーパーが、そのどういうオペレーションをしていて、
うん、
で、何に、強みを置こうとしてるかって大体わかるんですよ。
はいはいはい、
それはラベルで、
はいはいはい、
製造地みたいなのが必ずついていて、うん、それがお店になってるのか、それとも出荷元がセンターみたいな、
うん、
になってるの、プロセスセンターになってるかどうかの差を見ると、結構そのお店のビジネスモデルが分かるというか、
うん、
例えばお店になってるところだと、要はなんか大きいお肉をそのまま仕入れて、でその日のコンディションに合わせて切り分けて、
うん、まあ、
普通だったらこう牛のこの部分ドーンって入ってきた時に、すき焼きを切って、ステーキを切ってみたいにやるんですけど、いや、今日はこの部位、うん、こんな感じでめっちゃいいから、全部すき焼き用にしようみたいな、そういう判断がお店の中でされてるんですよね。
うんうん、
なんかそういうところまで透けて見えてくるのが肉売り場で、うん、なんかそのお店の特徴が見えるのがめちゃくちゃ好きですね、
うん、そうですね、やっぱなんか、うん、やっぱ大きいスーパーとか、例えばそれこそ伊藤洋華さんとか行くと、やっぱお肉売り場ってすごいでっかくて、うん、なんか普通のそこら辺のスーパーでは置いてないような部位とか置いてあって、うんうん、なんかこれどうやって使うんだろうみたいな、これ買ってみようかなみたいな、こうなんかチャレンジ精神が湧くというか、なんかそう試してみたくなるみたいなのはありますね、うん、
ね、なんか僕はネットスーパーでちょっと残念だなと思ってるのは、そういうお肉売り場豊富でも限られた在庫しかネットには載せてないみたいな店舗がまだまだ多くて、なんかそれを 10X が変えていけると、そのね、デジタル上でスマホでこう見た時にも、え、今日こんな部位あるんだみたいな気づきがあったりとか、楽しさが提供できる気がしてて、なんかそこまでできるように在庫のシステムを作りきりたいなっていうのが個人的な野望ですね。
うん、そうですね、なんかそうやってなんかこう氷って裏側までこうなんか深掘っていくと、いろいろなんかその現場のこう事情であったりとか、なんかこう創意工夫であったりとかっていうのがすごいいっぱいあって、なんかこう、うん、こうなんだろうな、学ぶことも作るものもなんか尽きないなみたいなのもやっぱ思うので、うん、やっぱそういうところでも結構結局なんかステイラーとかそういう、うん、なんだろう、氷の業界に実際こうプロダクトとして入ってみたいみたいなのはやっぱそこの思いもありますね。
うんうんうんうん、普通にね、こう、ディープダイブしがいがあるというか、うん、面白いですよね、
うん。うん。そうですね。あとなんか、ここ最近、こう、お肉売り場のこう雰囲気も変わってきていて、なんか、僕の近くだと、その東急さんが、東急スターがあるんですけど、
うんうん、
まあなんかそこの、特に牛肉売り場に関しては、すごいなんか高級志向になってるんですよね。だから多分、コロナの影響かなんかで、すごいそういう高級系のお肉がなんか売れるみたいな感じの流れになってきたみたいで、なんかその影響でなんかすごい牛肉売り場はとても高級なお肉がいっぱい並んでいて、あ、なんかこれすげえなって思いながらこう毎日見てますね。
いやー、まさにそれもう超おっしゃる通りだと思ってて、なんかスーパーマーケットの業界の市場規模って20年間ぐらい13兆円ぐらいでちょっとずつ増えてるぐらいだったんですよ。
うん、
12兆9100億みたいな、なんか、そういう伸び方してたんですよ。
うん、
なんですけど、去年1年間でこれ15億になって、15兆になってるんですよ。
うん、
バコーンって伸びてて、やっぱ外食に行けなくなった分、みんなその内側にお金使う。で、それがスーパーにブワーって流れ込んでて、
うん、
きっと多分その高級なステーキ肉とか、すき焼き肉とか、うん、 うん、まあ、豚でもね、美味しい部位の、うん、鮮度の高いやつとか、国産のものとか、うん、そういうものにお金きっと流れたんだろうなっていうのが、ね、
うん、
ありますよね。
うん。そうですね。やっぱなんかそういうところも見えるというか、なんかこう、うん、なんか世の中の生活が見えるっていうとか、いうところはやっぱこうなんかスーパーに行くと面白いなと思うんで、まあ、やっぱなんかネットスーパーっていうものができたとしても、やっぱその実際の店舗で楽しむ方法っていうのは、なんかまた別で、それこそ、こうなんかステーラーとか、まあ 10X で、まあなんか一緒に、さらにやっていけたらいいなとは思いますね。
そうっすね。いや、店舗絶対なくならないとか必須だと思いますね、
は
い。
うん。
うん。ネットスーパーの拠点でもあるし、なんかお客様にいろんな選択肢があった方が豊かだなって思うんで。
うん。
ね。まあそこも含めて支えられるようになるといいっすね。
はい。はい、ぜひやっていきましょう、は
い、やっていきましょう。いや、綺麗にまとまった
あ、よかった
よし、そんなとこですかね。
はい
はい。いや、岡野さんが喋り慣れててめちゃくちゃ楽でした。
あ、よかったです。
うん、ありがとうございます。あれ、岡野さん、はい、ポッドキャストやってるんでしたっけ？
あ、そうですね、個人で友人たちとやっていて、まあ僕ここ最近ちょっと育児忙しくて出れてないんですけど、はいはい、まあ、個人でも一応ポッドキャストっていうのをやっております。
なるほど。あとでちょっと探し出してリンクを貼っておきます。
はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、では、今回は新しく入社いただいた岡野さんに来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。